今朝は神と行く旅路をと題して原主事よりメッセージをしていただきます。本日の聖書の箇所は旧約聖書のヨシュア記です。旧約聖書ヨシュア記一章からです。旧約聖書ヨシュア記第一章一節から九節まで、それではお読みします。さて、主のしもべモーセが死んだ。死んで後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたのところのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。あなた方の領土はこのアラノとあのレバノンからタイガユーフラテスヘテ人の伝道および火のいる方の大海に至るまでである。あなたの一生の間誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さずあなたを見捨てない。強くあれ大きくあれ、私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がせなければならないからだ。ただ強く大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え。これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところどこででもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこででもあなたと共にあるからである。
皆さんおはようございます。先週の木曜日金曜日と藤中家そして北村家の2つの家庭集会が持たれました。そこにはどんな方々が集まっておられるのかといいますと、普段教会に集われている方、また普段教会には集われてはいないけれども家庭集会どうですかとお誘いを受けて一度お見えになり、それから続けて集われている方々も中にはおられます。今朝私たちが集っているこの礼拝堂とはまた違った、それこそ家庭的な雰囲気の中で共に賛美歌を歌い、共に御言葉を聞き、お互いのために心から主に祈ります。そして際限なくおしゃべりをし続け、その楽しさにも満足してか、また今度ねとそれぞれに挨拶を交わしながら皆さん喜んで帰っていかれます。今回私がお世話になったのは藤中家の家庭集会でしたが、そこには小さな子供たちが二人招かれていました。午後になって一緒にお茶をいただいているとき、子供たちのお母さんがこのように言ったんです。ご飯はあんまり食べないけどお菓子は好きなのよね。見ると小さな手に大きなおせんべいを持ってですね、幸せそうに食べているその子供たちの姿があります。そしてもちろんもう片方の手には次に食べようと思っているハッピーターンがしっかりと握られていました。ハッピーターンというのは 美味しい粉がかかったお菓子のことですけれども、このヨシュヤからのメッセージを準備しているとき、私はふとそのことを思い出しながら、神様を信じる者に与えられている生き方って、ひょっとするとこういうものかもしれないなと。神様はすでに私たちの両手に、この両手いっぱいに良いものを握らせてくださっていて、それがどれほど良いものであるのかを、一生かけてゆっくりと深く味わい知っていくのだと。とはいえ、神の恵みにハッピーダウンを持ち出すなど大変恐縮ではあるのですが、しかし同時にこのようにも思いました。じゃあ自分はどれくらいそれを味わったのか。神の御子イエスが十字架で血を流してまでこの私に与えてくださったものをどれだけ私は知ったのか。そこで改めて気がついた。神の御子イエス様が十字架で血を流してまでこの私をお救いになることを望んでくださった。私は今その愛を受け取っていて、そして少なくともこのことだけは私は今知っている。今朝皆さんはいかがでしょうか。どのような思いを持って、またどのような期待を持ってこの主の前に集われているでしょうか。主は今日も私たちに、すでに私たちに与えてくださっている素晴らしい豊かさをこの礼拝の中でも知るものと、そして味わわせてくださろうとしています。さて、今日皆さんと一緒に開きますヨシュア記、冒頭においてイスラエル人は重大な危機にありました。一章一節を見ますとこのように書かれてあります。さて、主のしもべモーセが死んで後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。ここにありますように、イスラエルの偉大な指導者モーセがついにこの世を去ってしまうという、そのような状況が起こったのです。その損失がどれほどのものであったか、計り知り得ることなど到底できるはずもないことは、私たちにも容易に想像できると思います。エジプトの区域から脱出し、真っ二つに分かれた海の真ん中にできた乾いた地を、イスラエルの民たちはモーセと歩いたのです。申命記34章の10節から12節にはこのように記録されています。モーセのような指導者はもう再びイスラエルには起こらなかった。彼を主は顔と顔とを合わせて選び出された。それは主が彼をエジプトの地に遣わし、パロとそのすべての家臣たち、およびその全土に対して、あらゆる印と不思議を行わせるためであり、またモーセがイスラエルのすべての人々の目の前で、力強い権威と恐るべき威力とをことごとく振るうためであったと。偉大な指導者モーセを失ったイスラエル人たちは、一体俺たちはこれからどうなるんだと、そのように困惑したと思います。ところが主は早速二節においてヨシュアにこのように告げています。今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行けと、そのように言われたんです。これまでは モーセを通して語られていた神の言葉が、今は直接ヨシュアに語られています。このことから、かつてモーセの従者であったヌンの子ヨシュア、彼をイスラエルの新しい指導者として、神ご自身が任命されたということが、ここからわかります。それにしても、モーセを失い、皆が立ち上がる勇気も気力もないのに、ヨルダン川を渡り、約束の地に入って行けと、神様も無茶なことをおっしゃると。なぜそのようなことが可能なのでしょうか。主はこのように仰せになりました。三節を皆さんと一緒にお読みしたいと思います。一章の三節。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく、私がモーセに約束した通り、あなた方に与える。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく、私がモーセに約束した通り、あなた方に与えていると、すでに与えているのだと語ってくださっています。強くあれ、大きくあれ、なぜ神である主は幾度となくこのような言葉をヨシュアにおかけになるのでしょうか。果たしてヨシュアは勇気がなく弱々しかったのかと。とんでもない。ヨシュアはずっとモーセのそばで神に仕えていた勇者でした。エジプトを出て間もなくアマレク人に攻撃された時にはモーセが祈り、ヨシュアが戦いました。カデシュバレネヤでカナンに偵察隊として派遣された時には、その12人のうち10人がその堅固な町や巨人を前にして不信仰に陥ったのに対し、このヨシュアとカレブだけはそれらの町を与えると約束された神を信じ抜いたのです。それゆえ、神は、民が世代交代する中で、ヨシュアとカレブの二人だけを、新しい時代の指導者として残したのでした。この聖書の中で、勇気と訳されているヘブライ語には、強いとか、油断がない、勇敢、大胆、熱心、そのような意味が含まれています。大きくあれ、強くあれ。この勇気を持つということは、決して心に恐れがないということを意味しているのではないんです。むしろ、恐れに満ちた現実に直面したとき、立ち上がり、困難に立ち向かう、そのような力を意味します。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく、私がモーセに約束した通り、あなた方に与えていると。ここに、足で踏むではなく、足の裏で踏むと、少し細かくわざわざ書き記されているのですけれども、少し気になって調べてみたところ、大変興味深いことが隠されていました。出エジプト記の4章1節以下を見ますと、エジプトの王パロの心が固くななので、なかなかイスラエルの民をエジプトの区域から去らせようとしない。そのことをモーセが神に訴えるという場面が出てきます。すると神はモーセに対して、あなたの手に持っている杖を地に投げよう、と仰せになるので、モーセはその言葉の通りに杖を地に投げると、杖が蛇になった。すると主は再びモーセに手を伸ばしてその蛇の尾をつかめとおっしゃるので、彼が手を伸ばして握ったとき、それは手の中で再び杖に戻った。ここで使われている手を伸ばして、その手という言葉と、先ほどの足の裏という言葉が、 実は同じ言葉で使われているんです。手と足の裏。それは具体的な神の言葉への応答を意味します。信仰による行いです。勇気というのは私たちのうちからいつも湧いてくるものではないと思っています。それはただ神が共にいてくださるという約束と神から与えられた約束の地を実際に受け取っていく信仰によって伸ばされた手によるものです。神である私の言葉に従い、あなた方が手を伸ばすとき、イスラエルの民に継がせようと、すでに与えられている地を、あなたたちはその言葉を信頼して、その手で勝ち取っていくのだと。神はただ、勇気を出して、あなたに与えた仕事を全うせよと、そのように言われたのではありません。そうではなく、私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない。おののいてはならない。あなたの神主が、あなたの行くところどこにでも、あなたと共にあるからである。だからこそ私たちは、主を信頼し、すでに与えられたものを、それを信仰によって勝ち取ることができるのです。さらに主は、ヨシュアに足の裏で踏む地を、神から与えられる秘訣、その地を獲得する、その秘訣を語られました。それは一章の七節に書かれてあります。ここもご一緒に皆さんとお読みしたいと思います。一章の七節。ただ強く、大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなた方が行くところではどこででもあなたが栄えるためである。ヨシュアはここで神の律法を自分の生活の中心に置き、これを守り行うことに、そのために心を用いるようにと言われています。つまりヨシュアが召されている戦いとは、つまり信仰の戦いであるということもできると思います。単なる軍事的な戦いではなく、それだけでなく、神の御心をわきまえ知り、その道に歩み、神との交わりの中で強められて、幾多の戦いに勝利していく。そのためには、神の言葉をいつも口ずさみ、これに聞き従うことが、一番に大切なこととして、優先されなければならないのです。この神の律法との関係において、いくつかの重要な原則が語られています。その一つ目は、七節、すべての律法を、すべての律法をと言われていることです。一部分ではなく全体ということです。今私たちに語られている、すでにイエス様が与えてくださった律法、それは神を愛し、また自分を愛するように、周りにいる一人一人のことを愛しなさい。自分の好きな御言葉を襟好みにしたり、読みやすいところだけを読むのではなく、聖書全体を読んでいく。聖書の全体から主の心を知っていく。そのようなことです。そして二つ目は、右にも左にもそれてはならない。すなわち、御言葉をいい加減に読んで、いい加減に守るようであってはならないと、そのように教えられています。サタンは私たちを悪へ、そして神である主から心を引き離すように、 そのように誘惑するとき、御言葉の一部をうまくすり替えて、正しい道から踏み外させようとします。創世記において、アダムとエバはそれでやられてしまいました。それに対してイエス様は、荒野の誘惑において、御言葉を正確に引用し、そこから踏み外しませんでした。ですから私たちは、御言葉を正確に心に留め、御言葉を通して主が私たちにさせようとしておられることを正しく知ることが必要です。そして三つ目は、この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならないとあります。絶えず御言葉が心にあり、思い巡らす。なぜそれが大切なのかと申しますと、神の民であっても、日々経験する様々な出来事の中にあって、困難が長期にわたり疲れがちなとき、心惹かれ誘惑にさらされるとき、しかしそれらを心から締め出し、再び神である主に心を向けていくという、この信仰面においての戦いを主は助けてくださいます。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためであると。だからこそ私たちは御言葉を口ずさみ、絶えず親しんでいなければそれを行うことにはならない、それを行う生活には至らないと教えられています。この一章の七節後半には、それはあなたが行くところはどこででもあなたが栄えるためである、また八節後半、そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからであると、ここに神様の祝福の方程式が示されています。もし私たちが誠に神の祝福を受けたいと願うならば、御言葉に聞き、これを守り行う生活へと進んでいかなければなりません。詩編の一編にも、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人こそ、水路のそばに植わった木のようであり、何をしても栄えると言われています。私たちは様々な困難の中で、いろいろな理屈をつけて、この状況、この環境では主の祝福に預かれないのもやむを得ないなどと、そのように言ってしまうことがあるかもしれません。しかし主はどこででもと言われています。どんな場所でも御言葉に聞き従う生活をするところに主の祝福が用意されています。しかしこれは一人でそのことを取り組みなさいとは主は仰せになっておられない。私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからであると、主が共にいてくださる、そうおっしゃってくださっています。私たちは自分の力で御言葉を守り行い、それを守り通すのではなく、一緒に助けてくださる主を見上げ、そして御言葉を行っていくと。私たちを支えてくださっているのはあくまでもこの主との関係であると、主の心を知っていく、そこにこそ私たちの土台があると教えてくださっています。神様はいつも私たちにそのようにして良いものを選び取っていくようにと教えてくださっているように思います。ヨシアもその一行も 荒れ狂うヨルダン川を避けることもできたかもしれません。しかし目の前の現実を見るのではなく、神様を信じ委ねてヨルダン川に、それこそ手を伸ばし足を踏みしめ、信仰の一歩を踏み出しました。一歩踏み出したとき、水の流れは断たれ、すべての人々は渡り終えました。神の奇跡が起こり、そこに、すでに主が与えてくださった約束の地、その約束の地の一歩を彼らはすでに獲得したのです。主は私たちの両手に、すでに両手いっぱいに良いものを握らせてくださっていて、それがどれほど良いものであるのかを、今朝も私たちはそれを深く味わっていくことができるのです。最後に一箇所、御言葉をお読みします。第一コリントの2章の9節です。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを悟り、神の深みにまで及ばれるからです。目が見たことのないもの、皆さんは今どのようなことを心に浮かべておられるでしょうか。どのようなことを考えてもそれは無理です。心に浮かんだこともないものを主が与えてくださっていると言っておられるからです。そしてこれは私たち教会に与えられているものでもあります。主が私たちこの教会にすでにこの両手いっぱいに良いものを与えてくださっている、この約束の地をすでに与えてくださっている。私たちは主の言葉に信頼し、また具体的なその一歩を踏み出し、そのすでに与えられている約束の地を、その素晴らしさを味わっていくものと今朝もされているのです。ご一緒にしばらく御言葉に応答して祈っていきたいと思います。愛する天のお父様、今朝私たちは神を愛する者に備えてくださっているこの約束の地をすでに私たちに与えてくださっていることを感謝します。しかし私たちは未だその全貌を知ることはできません。しかしあなたの心を知り、またあなたの心に従い、その一歩を踏み出していくときに、すでに私たちが与えられているその素晴らしさを、私たちは私のものとして受け取っていくことができることをありがとうございます。主はそれはどのようなものでしょうか。神の御子であるキリストが、私たちのために十字架で苦しみ、血を流してまでも私たちに与えたいと願ってくださったこと、どうぞ私たち個人としても、またこの教会全体としても、その素晴らしさを、その深みを味わっていきたいと願っています。このヨシアたちが多くの戦いの中にあっても 主に従い、多くの勝利を得、その地を我がものとしていったように、私たちも多くの魂を勝ち取っていきたいと願っています。どうぞ、私たちの心をあなたがその御言葉によって励ましてくださり、また両手に握らせていただいているそのものを、それを見つめながら主に感謝を捧げ、これからも知り続けることができるこの素晴らしい人生を豊かに歩ませてくださいますようによろしくお願いします。感謝を持ってイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。